をまずお読みいたします。兵たちはイスラエルに対抗するために戦場へ出て行った。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの兵たちはそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日その場所で多くの者が倒れ、その数は2万人となった。戦いはこの地一帯に広がり、この日剣よりも密林の方が多くの者を食い尽くした。アブサロムはダビデの家来たちに出会った。アブサロムはラバに乗っていたが、ラバの大きなカシの木の茂った枝の下を通った。するとアブサロムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行ってしまった。ある男がそれを見てヨアブに告げていった。今アブサロムがカシの木に引っかかっているのを見ました。ヨアブはこれを告げた男に言った。一体お前はそれを見ていて、なぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私はお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。その男はヨアブに言った。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のご子息に手は下せません。王が私たちが聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイに私のために若者アブサロムを守ってくれと言ってお命じになったからです。もし私が偽って彼の命に対してことを起こしていたとしても、王には何も隠すことはできません。あなたはそ知らぬ顔をなさるでしょうが。ヨアブはこうしてお前とグズグズしてはいられないと言って、手に3本の槍を取り、またまだカシの木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブサロムの心臓を突き通した。ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブサロムを取り巻いて彼を撃ち殺した。続いて28節から33節。アヒマーツは王に平安がありますようにと叫んで地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王は言った。若者アブサロムは無事か。アヒマーツは言った。ヨアブが王の家来であるこのしもべを使わしたとき、何か大騒ぎが起こるのを見ましたが、私は何があったのか知りません。王は言った。脇へ退いてここに立っていなさい。彼は脇に退いて立っていた。見ると駆囚人がやってきて言った。王様にお知らせいたします。主は今日あなた様に立ち向かうすべての者の手からあなた様を救って、あなた様のために正しい裁きをされました。王は駆囚人に言った。若者アブサロムは無事か。駆囚人は言った。王様の敵、あなた様に立ち向かって害を加えようとする者は皆あの若者のようになりますように。王は身を震わせ門の屋上に上り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブサロム、我が子、我が子アブサロムよ。ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブサロム、我が子よ、我が子よ。お祈りいたします。聖なる神様、新年最初の夕拝の時を迎えました。この安息日もここまであなたの身元で、あなたを仰ぎ、安らぎ、主にある家族との交わりを楽しむ時が与えられましたことを感謝いたします。そしてこの日の終わりに今一度御顔を仰ぎ礼拝を捧げております。どうかこの時もあなたの生ける御言葉を持って私たちを養ってください。このことが私たちの信仰の歩みのための血となり肉となりますように。御霊なる神様が私たちの心の目を開いて、あなたの御心を悟り、それに従う歩みへと私たちを助け導いてくださいますようにお願いいたします。ひとときを御手にお委ねし、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今夕はサムエル記第2の18章全体をテキストとして見てまいります。今私たちはダビデの息子三男のアブサロムが謀反を起こしたことによって、ダビデがエルサレムの都を追われ逃亡生活を強いられているところを読んでいます。ダビデは危機的な状況にありましたが、神様の不思議な御手に守られてヨルダン川東側の地へと逃れることができました。そして体制を整えて今日の18章でいよいよアブサロム軍との決戦に臨みます。ダビデは自分についてきた民を3隊に分けます。それぞれの隊長は2節にある通りヨアブ、アビシャイ、イタイ。ダビデは自分も戦いに出たいと言いますが、兵士たちはこう言います。18章の3節。兵たちは言った。 王様が出陣してはいけません。私たちがどんなに逃げても彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。私たちの半分が死んでも彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかし今あなたは私たちの1万人に当たります。今あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。この言葉を聞いてダビデは町にとどまります。そのダビデは軍隊を送り出す際に隊長たちに5節でこのように語りました。私に免じて若者アブサロムを緩やかに扱ってくれ。ここにダビデは自分の軍隊の勝利をもちろん願っていたとはいえ、アブサロムの死までは望んでいなかったことが示されています。いつかこの息子と和解できる日が来ることをダビデは心のどこかで希望していました。ですけれども、これはこれから戦いに命を懸けようとしている兵士たちにとっては複雑な言葉です。アブサロムはダビデとそのダビデにつく者たちを一掃して国を手中に収めようとしている反逆者です。彼こそは敵の頑強です。なのに、この場において私に免じてアブサロムを緩やかにうんぬんと語るとは、ダビデが最も心にかけ案じている人は誰なのでしょうか。この言葉が今日の章を読む上での鍵となります。さて、6節以降を見ると戦いはダビデ軍に有利に進んだことがわかります。合戦場はエフライムの森。ダビデの部下たちは長い逃亡生活を経てゲリラ戦に習熟していましたが、一方のアブサロム軍の兵士たちはそういう戦いに慣れていません。そのため8節に、戦いはこの地一帯に広がり、この日剣よりも密林の方が多くのものを食い尽くしたとあります。敵側の兵士たちは密林の中で方向感覚を失い、さまよい飢えなどによって壊滅的な状態に至ったのでしょう。そして一番の餌食となったのはアブサロム自身でした。9節で彼はダビデの家来たちとばったりと出くわし逃げ始めますが、なんとラバが大きなカシノキの茂った枝の下を通った時、アブサロムの頭がカシノキに引っかかり、彼は宙吊りになってしまいます。そして彼が乗っていたラバはそのまま行ってしまいました。14章で私たちはアブサロムが美男子でふさふさの頭の人であったということを見ましたが、まあ、あまりにもその彼が悲惨な状態で宙ぶらりんになってしまったというのです。これを見た一人の男がヨアブに報告します。するとヨアブは急いで出て行ってアブサロムを殺してしまいました。さっきのダビデの言葉、若者アブサロムを緩やかに扱ってくれという言葉をどう聞いていたのかと思いますけれども、ヨアブはこれまで見てきた通りこういう人です。彼はダビデの感傷的な言葉に従っていては現実的な解決はないと判断したのでしょう。アブサロムを生かしておいてはイスラエルの国をうまくまとめることなど不可能。時期を逸さずに手を下す以外この国の安定化を図る道はないと考えた。実はこれまで見てきたところですが、このヨアブはアブサロムをエルサレムへ引っ張ってきた張本人でもありました。彼としてはアブサロムをダビデの次の王様として準備して国の安定化を図ろうとしましたが、まあ、期待したようには動かなかったアブサロム、いやかえって面倒な事件を起こしたアブサロムに対する恨みや怒りのような感情もあったのかもしれません。17節にある通り、アブサロムの死体は取り下ろされ穴に投げ込まれ、その上に非常に大きな石くれの山、石塚が建てられました。思い起こすのは義明のアカンの出来事です。アブサロムはこのようにして緩やかに扱われるどころか、あのアカンのように呪われた者としての哀れな最後を遂げるに至ったのです。さて、この章の残りの部分はアブサロムの死がダビデにどのように告げられたのか、 そしてダビデの反応はどのようなものであったのかということに関心が向けられます。19節でこれまで伝令役として働いてきたアヒマーツが一刻も早くこの勝利のニュースをダビデに届けたいと願います。しかしヨアブはこの結果をダビデが喜ぶはずはないということを知っています。そこで代わりに外国人の兵士クシュ人を使わします。しかし若いアヒマーツはどうしても自分が言って伝えたいと主張し後から追いかけて走っていきます。一方のダビデは二つの門の間に座って心配をしながら報告を今か今かと待っていました。その彼のところに最初に到達したのはアヒマーツでした。彼は先ほど読みました28節で平安がありますようにと大声で挨拶し続けて言いました。あなたの神主が褒めたたえられますように、主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいましたと、この勝利の報告をしました。ダビデはきっとこれを大喜びで受け止めてくれるのではないかと考えて、ところがダビデの第一声は若者アブサラムは無事かというものでした。彼の関心はアブサロムでした。この瞬間アヒマーツはヨアブが言ったことの意味を悟ったのだと思います。それで曖昧な答えをするにとどめます。そこに遅れて到着したクシュ人が入ってきました。彼は怒った通りのことをそのまま告げました。それに対してダビデは同じように若者アブサロムは無事かと問います。それに対してクシュ人は言います。32節の後半、王様の敵あなた様に立ち向かって害を加えようとする者は皆あの若者のようになりますように。これを聞いたダビデの反応がこの章のクライマックスです。33節、王は身を震わせ門の屋上に登りそこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブサロム、我が子、我が子アブサロムよ、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのに、アブサロム我が子よ、我が子よ。ここでアブサロムという言葉は3回、我が子よという言葉は5回出てきています。ですからダビデはああアブサロム、アブサロム、アブサロムと言い、我が子よ、我が子よ、我が子よ、我が子よ、我が子よと繰り返し叫んだわけです。ダビデの軍隊は勝利をしたのに、それは全然勝利ではないかのように悲痛な声で彼は泣き叫んでいます。敵の攻撃からは解放され反乱軍に打ち勝ったのに、ダビデは最悪の悲しみの中に突き落とされています。この書の著者はこのダビデの姿にこの書一番のスポットライトを当てています。絶望的な気持ちで泣き叫ぶダビデのこの姿に注目をさせたい。私たちはここに何を見るべきでしょうか。その一つは今日の出来事もまた12章10節から12節で見た預言者ナタンを通して語られた主なる神様の宣告の成就であるということです。かつて姦淫と殺人の罪を犯したダビデに対して主なる神様は刈り取るべき報いがあるということを宣告されました。12章の10節では今や剣は常しえまでもあなたの家から離れない、あなたの家に起こり続けると言われました。その通りのことがここにも起こりました。また11節、見よ私はあなたの家の中からあなたの上に災いを起こす、あなたの家の中からと言われたことがここで起こっています。これまでの記録はこの主の宣告がゆっくりと着実に実現していったことを記す記録でした。振り返ってみますと12章ではバテシェバとの姦淫によって生まれた子供がすぐに死にました。13章ではダビデの長男アムノンが異母姉妹のタマルを領辱し家庭内に災いが起こり始めました。ダビデの長男は ダビデの官位をコピーするかのような同じ性的不道徳を行い、それに怒った三男のアブサロムが長男アムノを殺害します。そして遠くの地へ逃げていきます。家庭内はズタズタです。続く14章ではアブサロムがエルサレムへ呼び戻されますが、殺人の罪を犯したこのアブサロムに対して同じく殺人の罪を犯したダビデは適切な対処ができません。会うには会っても親子関係は冷たいまま。そのことに怒ったアブサロムがついに15章で反乱を企てます。ダビデはそれによって都落ちを余儀なくされます。16章ではダビデを都から追い払ったアブサロムが、ダビデがエルサレムに残したそばめたちと屋上の天幕で寝ます。17章ではダビデが命からがらヨルダン川東側の地域へと逃げ延びていきます。このように一つの罪から始まって災いが次から次へと降りかかってきました。ところがまだ終わりではなかったというのが今日の18章です。ダビデは三男のアブサロムを失い深い悲しみに落ちています。しかしこれは単純に息子をもう一人失ったということだけではなかったと思います。なぜならダビデは33節で、ああ私がお前に代わって死ねばよかったのにと言っているからです。私がお前に代わって死ぬべきものであった。つまりこの責任は私にあるということを彼は思わずにいられなかった。もちろんアブサロムにはアブサロムの責任として責められるべきところがあったでしょう。しかし自分があのバテシェバとの姦淫の罪さえ犯さなければ、そしてその夫ウリアを殺すようなことをしなければ、こんなことにはならなかった。あの罪が発端となって自分と自分の家族に次々災いをもたらし、今やアブサロムまで死なせてしまった。息子を失うというだけでも親としては耐えられないのに、ましてや自分の罪がその原因の根っこにあるということを知り、両親の呵責を覚えるダビデの悲しみはいかほどだったでしょうか。自分こそ死ぬべきものであった、私のせいでこのようになった。私たちはこの悲痛な声で泣き叫ぶダビデの姿をよく見つめなければならないのです。これは主が彼に与えた罪の刈り取りです。罪を犯す生活は一時は良くてもこのような報いがあるということです。しかし同時に私たちはもう一つのことも考慮に入れるべきだと思います。それはダビデはその罪を神の前に告白し、神から許しの宣言をいただいたものであるということです。もし神がダビデの罪を許してくださったなら、なぜここまで厳しく取り扱われるのかと私たちは思うかもしれません。しかし神様が許した人に対してこのようにされるのは、もちろんそこに良い目的があるからに他なりません。もし私たちが罪を犯してそれを神様に告白し、神様に許されて全てが終わりになるなら、私たちは罪を軽く考えるようになるに違いありません。どうせ罪を犯してもまた悔い改めればまた許されると考えて、しかしこのような痛い経験を通して、いわば罪の苦さを十分に味わうことを通して、罪は何と恐ろしく重大なことであるか、二度とこれには近づきたくないということを身に染みて学ばされるのではないでしょうか。この取り扱いを通してダビデは罪を心から憎み、今後一層これから離れ御心に沿う清い歩みへ向かうようにと助けられることになるのではないでしょうか。私たちは今日の章のこの33節のダビデの嘆く姿を見つめて、改めて罪がもたらすその悲惨を覚えたいと思います。 罪の報いはその罪を犯した時だけにとどまりません。その刈り取りはその後さまざまなことを通して続きます。そして断るごとに、今のこの苦しみは私のあの時の罪のためなのだと、かつての罪を思い起こさせられ、一層の痛みと悲しみへ追いやられます。そのことを思って、ここから私たちは警告を受けたいのです。罪の生活に祝福はない、その道には進まないようにと。しかし自分は今まさにこのダビデのような状況にある、罪ゆえにと思う方もいるかもしれません。その人は主なる神様に罪を告白し許しをいただいているなら、望みもまだそこにあるということを覚えたいと思います。これは私を懲らしめ訓練し、私をさらなる清めと成長へ導こうとする神様の愛の無知であると。私がこれによって罪を心から憎み、その罪を捨て二度とこれに近づいていかないようにと導くための神の取り扱いであると。ダビデはこれで捨てられたわけではありません。なお導かれ、祝福の道を歩んでいきます。罪を許してくださる神様は、このような経験さえ益に変えて用いてくださるということを信じて、へりくだって神様の憐れみの導きを求め、神様の御心に沿う真の祝福の道を歩ませていただくものへ導かれてまいりたいと思います。お祈りいたします。聖なるご慈愛の神様、ダビデは思わぬ結果を前にして激しく泣きました。一連の出来事の根底には自分自身の罪があるという恐ろしい事実に思いを至らせられました。その心の痛みはどれほどであったことでしょうか。かつての罪が繰り返し繰り返し自分の人生に思わぬ身となって現れてくる。その度に自分の罪を思わされる。どうかそのことを覚えて、この罪から急いで離れるものであらせてくださいますよ。またその苦しみの中にあるとき、主に罪を告白して許しをいただいているなら、主がなお憐れみのゆえに良い目的を持って導いてくださっているということも覚えさせてくださいますよ。痛い経験を通してさらなる清めへと導くあなたの愛の無知によることを覚えて、御前にへり下り、そこからも良いものを取り出してくださる憐れみの御手を仰いで、あなたに従う歩みを重ねていくものでありますよう、お導きをお願いいたします。私たちを罪から救うために身代わりに十字架にかかり、代価をすべて払ってこの週の初めの日に復活された私たちの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。